7月ですね、今日でも最後になりました。本当に早いものですが、皆さんですね、先週いただいた御言葉に生かされてこられたと思います。どうだったでしょうか。先週はですね、感謝し受けるとき、捨てるものなしというテーマでですね、食前の感謝の祈りを捧げると食べ物は清められて体に悪い影響を与えないこと、食べる前に神様から見て良いものかそうでないかを見分けることができる。あ、素晴らしいですねこれは。そしてその信仰の実を磨くために霊的筋トレが必要ですという勧めをですね、いただいて使わされました。皆さんどうですか。筋トレした人いますかね。肉の筋トレが良かったかもしれませんね。腹筋した人がいるかもしれませんが、霊的筋トレですよね。つまり御言葉、祈り、交わり、賛美ですね。そういうものがですね、信仰の養い、霊的筋トレというですね、そのように言いますが、私たちはどうでしょうか。食べる前にお祈りをしてですね、実際ですね、他はみんなね、なんかこうお腹壊した時に私大丈夫だったとかですね、いう人おられますか。先週実は10人って言いましたからね、100人の間違いでしたね。100人の中で一人だけってすごいなと思いますが、ね、そういうミラクルを体験できたら、まあ、それも幸いですよね。で、今朝もですね、題してもてです。5章です。このですね、先週の4章までが、パウロがエペソ教会の牧会について、弟子である若き牧者テモテへの個人的な勧めでありましたが、この5章からはですね、教会全員の人が気をつけていかなければならない、その心得が語られています。まあ、いわゆるですね、足元を見ようということですね。私たちはですね、本当にこの御言葉によって養われて、そして本当のですね、全ての人が願ってやまない永遠の命ね、救い、天国の切符もその中に入っていますが、どう人生を生きるのが本当に幸せなのかということをみんな求めますよね。そのことを私たちはこのイエス・キリストと出会うことでいただいた。で、もちろんですね、平和を単に守るんじゃなくて生み出すものですよね、になっていけというふうに言われて、平和をですね、本当に祈りますが、でもそのためにはまず足元を見ようということを言われたんですね。先人の信仰者はですね、あなたが世界平和を願うならば、まず家に帰ってあなたの家族を愛せよと本当に言ったですね。皆さんそうだなと思うんじゃないでしょうか。私たちはですね、本当に外のことはいろんなことをね、論じれたり言えるんですよ。でもいざあなたはどうだって矛先自分に行くと、自分のことはまあええやないかみたいな話なんですね。でも神様はいつもあなたの家族をあなたは愛しているか、つまり隣人をあなた自身のように愛せよということですね。そのことをですね、今日は非常に今日具体的ですよね。具体的なですね、ことをこのパウロはテモテに対して本当に牧会の話をした後に教会全体にですね、つまりクリスチャン全体に伝えるのが今日のところですね。皆さん、教会というのはですね、様々な年齢や立場の人が招かれていますよね。本当に見事だなと思いますよね。皆さん、いろんな教会行かれたらですね、それを感じるとですね、よくもまあこんなユニークな方々をね、神様集めはったなとね、同じ傾向の人ばっかりいるわけじゃないですもんね。会社じゃないんですから、会社は面接があるんですよね。会社に必要な人材を集めるわけです。これ教会違いますよね。教会は、まあ、言ってみれば神様が必要と思われた方を集めるんですね。誰も皆さんね、もちろんですね、メンバーシップやるときはこのことはね、御言葉の霊的なことは、知っていただくようにということであって、あれは別に全然ですね、世の中の面接と全く違いますよね。神様がでも必要だということを思われて招かれて、そして各機関となってキリストの体を立て上げているわけです。で、信仰の成長度合いとか成熟度合いも様々ですよね。だから一人一人に対するこの対応の仕方とか、その時の対応が求められてくるわけですよ。で、この箇所はですね、イエス様の体を立て上げていくように召されている一人一人への具体的で実践的な勧めです。で、どういうことに心を向けてまた祈って取り組んでいくように主は願われているのか教えられたいと思います。まあ、第一番目ですね、まあ、第一番目は家族を世話するということがですね、言われています。特に今日はですね、ヤモメということが出てくるんですが、本当にヤモメを敬うということです。では皆さんで1節から3節まで読みましょうか。では3、はい。年配の男の人を叱ってはいけません。むしろ父親に対するように責めなさい。若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には 若い女の人には姉妹に対するように真に純粋な心で進めなさい。闇の中の本当の闇を大事にしなさい。はい、とですね、皆さんどうですか、読まれて具体的でしょ、ね、まずですね、1番目ですね、一節にあります。前の訳ではですね、年寄りって書いてあるんですよね、年配、うん、まあいわゆる年配、このお年を召した方の男の人を叱ってはいけません。どうですかね、これ若い時に読むとですね、と読む時の年齢によって違いますよね、反応がね。私なんかはそうやそうやと思いますよね、ほんまやと思いますよね。悪い聖書の言い方はこれあいつに聞かしちゃいたいというふうな言い方はダメですよね。やっぱりそういうふうに思う、まずあなたに神様が語ってるんですね。で、ごめんですね、事実として人間は年を取ると若い時より活発にあるいは迅速に行動することはできなくなりますね。そのために若い人は年寄りを見てイライラしたり辛く当たってしまったりすることがあったんでしょう、この時代も。で、そういうことがあってはならないというんですよ。この叱ってはならないという言葉は厳しく激しく叱ってはいけないという意味の言葉です。ですから私たちは誰でも失敗をしますし、過ちに陥ったりすることがあります。で、そういう時でもですね、叱ったり厳しくして咎めるようなことがあってはいけないと。つまりですね、年配者が安心していられるような環境を整えることが大切だということを言ってるわけですよ、ね。ついですね、こう何かこう若いとですね、すぐパパッとできますよね、若いと。でもだんだんできなくなってくるわけですよね。で、例えば今なんか、よく直面するのはスマホの操作分かんないわけですよね、動かない。ちょっと待って、何度も同じこと聞いたら先言うだよみたいなことを言わないようにということですね。皆さん経験ありますかね、それは優しく、ね、優しく言うね、私たちもあんなものができるとは思ってなかったわけですよ、ね、私がこの20歳ぐらいの時は、ねね、20歳の私の時もあの時ちょうど CD とか携帯電話がなんやね、それはやっぱり同じように、だって黒電話ですこれ分かんないそうです皆さんね、これ感触ね、懐かしいですよね、こうやって。でもそういうことがね、いろいろ世代間の中であるので、そういう時にね、優しく、つまりですね、年寄りの方が安心していられるような環境を整えることが大事だと。でですね、ここにですね、こう年を取ると支配されてしまう3つの思いというのがあるそうですね。1つ目は過去の生活とその思いに支配される。つまりですね、成功とか失敗とか喜びや悲しみなど喜怒哀楽や交錯した複雑なものなので、過去のことを思い出して一瞬喜んだかと思ったら次の瞬間悔しがったりとですね、思いが突然ですね湧いてきて、働かれ見たら情緒不安定なんですよね似たー笑った人がとかね、そういう、一つ目は過去の生活と思いに支配される。二つ目はですね、未来に関することに支配される、ね、これからどうなるんだろうか、ね、死の恐怖です。これ多くの人が持ってますよね、ほとんどです。今超子高齢化時代ですよね。もうこれはみんな当てはまるでしょうね。どうなるんだろうかということです。これから肉体が衰えていくことの不安と恐怖、そして天の御国の希望といった絡み合った思いですね。そして三つ目はですね、現在の状態に対する思いが支配します。現在ですね、例えば仕事をしていた人が退職したら、その時の無力感とか孤独などから来る気持ち、バリバリ働いていた人はなおさらでしょうね。つまりですね、いろんな複雑な思いが心の中にあるということを理解することをもって、周りの人は接して、そういう人も安心しているような環境を備えていくんですよということをここで一節で言ってるわけですね。つまり自分のペースに年配の方をこう、なんていうか、押し付けたりして辛く当たるようなことがあってはならない。つまり自分の立場にこう、寄せていくんじゃなくて、相手の立場に寄り添う。これは一般にも言われてますよね。それはですね、本当にここで聖書はっきりと教えているわけですね。しかもですね、聖書にはこういう言葉があるんです。皆さんですね、これちょっと読みましょう。皆さんで。では、読みましょうか。レビ記です。一緒に読みましょうか。レビ記19章32節ですね。3、はい。あなたは 白髪の老人の前で起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。はい、そうですね。ここにですね、白髪の老人の前で起立するんですよね。え、皆さん知ってますか？ピシッてこうね、すごいですね。聖書はそのことをですね、こうはっきりと教えているわけですね。で、10巻にはですね、あなたの父と母を敬えということが書かれています。ですからこのようにですね、私たちは言われていることを深く覚えていきたいと思うんですね。尊敬を持って進めていくと、つまりこれまでの年配の方の人生経験、その中から練り上げられてきた人格に対する尊敬の念を失わないということです。で、このですね、進めるとありますが、一節のですね、むしろ父親に対するように進めなさいとありますが、進めなさいという言葉ですね、これは聖霊を表すパラクレオっていうね、パラクレートスという言葉が、聖霊という言葉ですけど、助け主ですね。つまりそばにいて援助するという言葉がこの進めるという言葉です。だ、そばにいて援助するということですね。 ですから年配の方が間違いを犯したり過ちに陥るようなことがあれば、つまり失敗するようなお一人でできないということがあれば、そばにいて援助するようにして励ましていくということですね。だから先ほどのようなですね、ちょっとっていうふうにスマホを操作機械でですね、どうしたのって優しく愛を持ってですね、こうするんですよってね、ほらほらこうですよとかね、分からへんとら、あ、分からないんですか、こうするんですよって、分からないんですか、もう全然分からんとかね、5回6回あったとしても愛を持ってやるということですよ。どうですかこれ、すごい忍耐でしょこれね。ものすごくね、日常的な中にね、いっぱいね、忍耐のレッスンがあるんですよ。つまり霊的筋トレの場面がいっぱいあるんですよ。だから若者だけだったらそんなことないから、でも年配といるとね、まあ、年配みんなそうとは言いませんよ。年配でチャカチャカチャカやる人います、時々ね。でも、いるとそういう機会が確実にあるんだってことですよ。ね、そういうことを私たちは、ね、受け止めていくのがキリスト者だということを聖書言ってるんです。アーメン。ね。虹の中にありますよね、こういうことね。いっぱいありますよね。で、そこでですね、本当に年配の方が、なんかこう、肩身を狭くするようなことがあってはならないってことですよ。もちろんね、できへんなんて言い張り散らすこともないですよ。ね、俺に教えてみみたいなね、それも違いますね。謙虚に教えてもらうんですよ。ね、そのやっぱり両方の面が大事ですね。どっちかがね、マウント取るなんてそんなことないですよ。どっちも謙虚に聞くし教えるんですよ。これが皆さんキリストの体じゃないですか。ね、ここをね、なんかこう忘れてしまうんですよ。ね、だからそのことをね、ここの御言葉と非常に深いんです、このところは。日常的なことはですね。そうですね。ね、皆さんですね、このことを実践できるように、ね、皆さん、このオンラインで下げる方もね、非常にいろいろと今、思いを持っている方が多いと思うんですね。で、だから祈りが生まれるんですよ。真実な祈りがね。まさに聖書読んでね、何も感じないなら祈り生まれないですよ。でもそこで本当にため息が出るぐらいね、とかなったら、祈りが深まるんです。で、これが神様の身旨だということを覚えましょう。ですが私はですね、この年配者を叱ってはいけない。むしろ父親に対するように進めなさい。具体的ですよね。お父さんに進めていくんですよ。でですね、次は年配の女の人にはお母さんに対するようにってありますよね。するように接していくんだということですね。そして若い人にはってありますよね。つまり女の人には姉妹に対するように真に純粋な心で進めなさいとあります。この純粋な心でっていうのはですね、混じり気のない心、つまり下心がない純真な心でってことですね。実のお姉さんとか妹に対する進めなければならない。特にだから男性もそうですね。この若い男性はもちろん兄とか弟のように接するんですよ。ね。なぜこういうふうに言うんですか？神の家族だからです。家族だからですよ。ね、皆さん。だからですね、神様の視点は家族なんです。本当の家族じゃありませんよ。肉のね、血が繋がってるという意味ではね。でも、それをもっと超える霊の家族なんですよ。皆さん考えてみてください。霊の家族はいつまで続くんでしょうか？天の御国まで続くんですよ。その意味ではそっちの方が長い。ですね。しかも申し上げたように、見事なまでにですね、ユニークな方々を神様の試験で集められたんですよね。 もちろんですね、私はあの人別に招いたわけではないということが言える関係です。でも神様が招いたんだから、わかりましたって言える関係なんですよ。ね。で、その人はあなたのために、互いのために必要な存在として置かれているんです。それはですね、私たちが本当に霊的な訓練を受けるために。ということもあるでしょうね。それじゃなくて、本当にその関係を通して、神の愛を味わう。そのために置かれているんだということですよ。私はですね、そのことを覚えて、この御言葉をですね、本当に受け取っていきたいと、そのように思うんです。そしてですね、私たちはここでヤモメということを出ています。3節で読みましたように、ヤモメの中の本当の芽を大事にしなさいということを言われています。で、ここでですね、ヤモメというのはですね、未亡人のことですね。何らかの理由で夫に先立たれた女性のことです。で、当時のヤモメは夫を失うことで生活の基盤を失ってしまいました。つまり夫を失うということは生活できないということがイコールだった時代ですね。で、現代のように、国の行政によって社会保障制度、例えば生活保護とか、また年金制度がなかったので、文字通り大黒柱を失うと生きていけないんです。で、そういうヤモメたちを援助するということは、教会にとってとても重要なことであって、教会が担っていた働きだったわけですね。今から2000年ほど前は。で、当時はですね、ヤモメに限らず、社会的に弱い人を助けることは、それも教会の務めでありました。で、御言葉にこういうふうにですね、ヤコブを通して主は言われてますね。ここを見ましょうか。3、はい。父なる神の御前で清く、汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。って書いてあるんですね。もうはっきりと言われてます。ヤモメたちが困っている時に世話をし、と。ね、つまり世話をするんだと。ケアをするんだということをはっきりと言っているわけです。そしてそういう中で、パウロはここで、単なるヤモメではなくて、本当のヤモメということを言ってるんですね。今日の一つのここはポイントですが、本当のヤモメです。で、このですね、敬いなさいということは、ここでは、大事にしなさいでありますが、他の訳では敬いなさいというふうに書かれていますね。で、この敬いなさいという言葉は、尊敬するという以上に、大切にする、まさに大事にするという意味合いの方が強いですね。大切にするんです。実はですね、テモテという名前はですね、神を敬うという名前なんですね。ただ、テモテ響いたと思うんですよね。この敬う、大切にするということはですね。つまり、神を敬う人は、神の家族も敬うということです、ね。神様を愛していると言いながら、人を愛されることはない。とありますよね。つまり信仰は行動を生み出すものだというのが聖書を教えている真理です、ね、生み出てくるんですよ。神様に愛されることを知れば知るほどすごい留めていけない、溢れてくるんですね。これが本物の信仰者として成長していく証だと聖書は言っていますが、ここで具体的にですね、パウロは本当のヤモメということを出しました。つまり本当のヤモメではないのに援助を当てにするヤモメたちが当時いたということが背景にあるんですね。ではヤモメとは何、本当のヤモメとは何でしょうか。4つ挙げます、本当のヤモメとは何か。1つ目は肉親も身寄りもない人、ね、つまりここにですね、皆さん4節見ましょうか。では3、はい。もしヤモメに子供が孫がいるなら、まずその人たちに自分の家の人に敬愛を示して、親の恩に報いることを学ばせなさい。それが神の御前に喜ばれることです。って書いてあるんですね。で、この子供というのはですね、成人していて年を取った親を持つ人のことを指します。ね。で、非常にこれストレートでしょ。またここ皆さんですね、どなたか、あ、ここ、あのうちの子のあいつに読ませてようと思いました、今。特にこの、親の恩に報いることを学ばせなさい。親の恩に報いる、ね。もうすごいストレートですよね。親の恩に報いることを学ばせなさいと。で、これはですね、別の訳では、習慣をつけさせなさいというふうに訳されてますね。つまり神様は言われるんですね。おじいちゃんやおばあちゃんのところに行くのはお年玉とかお小遣いを狙う時だけであって、そうでないと寄りつかないというのではいけないよと言ってるんですね。 あ、例えばですよ。
例えば。ね。
そうね。つまり、ね、何かがあっててね、何もない時に行かないでもなくて、いつもそういうですね、ケアする心を持ちなさいと。で、それは神の家族の中ではふさわしいことではないということですね。父なる神は子供や孫に自分の親やおじいちゃん、おばあちゃんを尊敬し、その恩に報いるように教えることは非常に大切なんだということを言ってるわけですよ。で、それはですね、神を敬うという霊的教育、霊育につながるからだと。そうですね、神様は親を立てられたのはなぜか。それはですね、親に従うこととして神に従うことを学ばせるためですよね。やっぱり目に見える人に従えなくて、どうして目に見える神を従うことができるでしょうかということですね。だから親のリーダーシップというのはそういう意味で大事なんですよ。で、今なんか逆転してるような図式がね、よく社会言われてますが、そういうふうに親はもちろん愛すると同時に、親の権威を持って、リーダーシップを持って従うということを学ばせるんですね。そしてそこでいろんな社会ルールを教えると同時に、何よりも神様の御言葉を通して神様のルールを教えていくんです。皆さん、それはそうだと思われるでしょうかね。自由奔放に生かすんではないんですね。自由と法治は違う。だから子供は特に3歳までは親の支配下に全く 100% ありますから、その間に子供にどうしたらいいんやって聞いてもね、もう言わないですしね、間違えていけません。ユダヤ社会の子供たちは9歳まではもう徹底服従ですよね。つまりバーミツバーの12歳になって初めて大人としてカウントされますが、まあユダヤと日本は違うとはいえ、やはり一つの、ね、神の民ですから、私はそこをやっぱり本当に非常に学びたいとですね、まあもちろん子供の人格を無視するんではないですけども、親の権威を教えていく、でどうしたらいいんだということを聞くのは分別をつけられてからですよね。でも全部を任せない、自分で決めさすけども、でも最終的には親にそれを聞いて親が判断するという。でも最終的にその本当に大人として見てもらえたら、もう全てもう口出しはしないと、相手が言ってくるまではね、というふうにしていくのが、だからいつも申し上げてますように、神様が言われている子育てはまず幼ければ幼いほど手綱をしっかりとギュッと締めるんですよ。で、だんだんだんだんと手綱を緩めていく。でも手綱は外れません。親子関係は切れませんから、それを逆にするところに緊張関係が生まれるんですよ。そうですよね。最初は甘く緩くして、いきなりね、あ、これあかんと思ってギュッと締めたら当然ですね、バチバチになるわけですよ、ね、だからそれはですね、いろんな、ね、本当に敬うという行為、例えばまあ、これもいろいろ意見もあるかもしれませんが、親への名称の呼び方とかですね、友達関係がいいということで、呼び捨てにされるとかね、いうこともあるかもしれません。でもそれは本当に愛から出たことであればいいでしょう。でもそれが本当にあくまで親を軽んじるとか、親を舐めるとか、そういうことにつながっていくんだったら、神様を舐めるようになってきます。そこもですね、よく見極めながら、根底に愛があるということですね。絶対からない愛があるんだと。だから親はね、確かに無条件の愛じゃないですか。それを通して神の無条件の愛を学んでいくんです。だからそういう意味で親の本当に立場ってすごく尊いし素晴らしいというでしょうね。でもそういう中で、でもやもめに子供が言うならば、その親を敬う、親のに報いることを学ばせながら、でそれは神の御前に喜ぶことなんだということをですね、御子を持って伝えていくこと、これは霊育なんだということをですね、私は覚えたいと思うんです。まあ、こういうことをですね、話すと、いや、本当にですね、いろんな過去の経験の中で、いや、親をですね、敬うことがなかなかできないんだ、という人もいるでしょう。ね、親を尊敬できない。いろんなですね、今、いろんなケースがありますよね。自分のことをちゃんと育ててくれなかった、平気で見捨てられた、ということもあるかもしれません。ですがですね、私は何かしてくれてから敬うというハードルを上げないで、ハードルをね、もっと下げたい。どこまで下げるのか。それは自分を産んでくれたという事実まで下げていくんですね。出産は命がけです。この先進国日本でも年間何人かの方が出産時に命を落としていくと聞いております。後進国はもっとですよね。だから命がけですよね。だから今あなたがここにいるのは、あなたを産んでくれた親がいるからだと。一緒にですね、本当に励ましてくれた父もいるからだと。そして今まで育てられたのは、大きくなったのは、確実にその親が育ててくれた。ね。それをうまく、あなたが望むような育てることができなかったかもしれません。間違いや失敗もたくさんしたでしょう。でも、親にも弱さがあった。ということを覚えて、だからといって恨み続けていて、こんな親は親じゃないとか、尊敬を与えしないということがあるとしたら、それは神様に喜ぶことではないんだということですね。あるですね、本当にクリスチャンになった方の話ですが、やっぱりですね、本当に厳しく、本当に苦々しい思いしか残らない、恨みまで思ってしまう、そういう 親に対する思いがあった。でその方がイエス様と出会ってこういう御言葉を聞きますよね。でもあの時重度の貧血が続いて治らなかった。もう集中的に入院して検査した方がいいというふうに、まあそういうふうにドクターに言われたそうですね。でもちょうど本当にこの聖書の学びやメッセージを通して本当にこの親に対する本当に深くて思い憎しみの思いがあることが分かったそうですね。で示されてその方は親に対して本当に許しますとイエス様によってそういう告白を宣言をしたそうです。それからですね本当にしばらく経ってそのかかりつけの医者に行った時に貧血がすっかり治ってたんです。医者は驚いたんですね。どうしたんです、何があったんですかと。したことは一つ、許したということですよね。許しとその病というのは本当に関係あるということをその彼女は、ね、その姉妹は言っていたんですね。私はどうでしょうか。私もですね本当に憎しみや恨みからでも許すことで解放されていくんですね。私もですねいろんな人間関係の中でいろんな苦しい思いを持つことになるでしょう。でもですね同時に人間関係から恵みと喜びもいただくんですよね。だからですねもしそういうふうなですね苦しい思いを持っていたらイエス様が神様があなたを許しくださったゆえにその人に許しますと言えるものとなっていきたい。それがあなたをいろんな縛りから解放する、そのことをですね体験したいと思うんですね。そういうことも含めて自分の家の人に敬愛を示して親の方に報いることを学ばせる、私はどうでしょうか、ね、これが一つ目ですね。そして二つ目ですね、この、ですね一つは、こうですね。二つ目のこの本当の読みはここです、神に望みを置いて御言葉と祈りを持って神と良い交わりを持っている人ですね。2番目は神に望みを置いて御言葉と祈りを持って神と良い交わりを持っている人です。そう聖書は書いていますね。5節見ましょうか皆さんで、3はい。身寄りのない本当のヤモメは望みを神に置いて夜昼神に願いと祈りを下げていますがとありますね。ここにあります。神に望みを置いてと、神に望みを置いて御言葉の祈りを持って互いにですね神という交わりを持っている人のことを指します。まあ、ここで思い出すのはですね皆さんあの女預言者のアンナではないでしょうか、ね、あのルカの2章3章にありますように、エルサレムにいたアンナですね、夫が死別し別れ84歳になっても宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていました。そしてもう一人ですね、あのレプタ同化2枚を捧げたヤモメですよね。ヤモメですね、本当に生活の全財産を捧げたですね。あそこ私はその神様に対する思いですね、割合的なことですよね、どれだけ大事なのかということを私は言われます。本当のヤモメの定義の2つ目は望みを神に置いて夜昼絶えず神に願いと祈りを下げている人ですね。まあ、神様をですね本当に何をおいても一番にするということですね。皆さんあのこのですねレプタ動画のことを思うときに私は覚えましょう。一番大事なことはいやいやでなく喜んで捧げることができる、これが本当の献金の心ですよね。だから皆さんですね間違っているようなこと、今騒がれている反社会的信仰していく団体ですね言われている、決してそれは免罪符ではありませんからね。あの免罪符ですからね、こんだけ出したらねあなた救われます、あなたの先祖もね天国行きますなんて、これ免罪符のもっとですねこのアップデート版です。こんなん聖書に一つも書いてませんよね。でもそういったものにみんなは捉えられてしまう弱さがあるんですよ。だからどれだけ多くの人がですね自分の救いとか先祖のことをね本当心配しとかという一つの表れですね。あれ多くの私たちに対するチャレンジではないでしょうか。ああいう人が多くいるんだなとね、いるからあれだけのこの社会的現象になってるんじゃないでしょうかね。でも本当にですね献金の心はいやいやではなくて喜んで捧げることができるかですね。動機は三位一体の神の愛と許しと恵みへの純粋な応答です、ね、このことです。ここが全ての動機です。 ですが私たちはですね、神を大切にする人は必ず神に大切にされます。ね、私を皆の前で認める者は、私もあなたを認めると言われましたよね。神様はですね、私たちの応答を願っておりますね。それも純粋な。だからですね、私たちはそのアンナと、このレプタ動画2枚のヤマメの信仰ですね。そういう意味でも受け取っていきたいと思うんです。そして3つ目はですね、ここにありますように、良い行いによって認められている人ですね。これは10節、8節ちょいましょうか、8節。では、すいません、ですね、10節ですね、10節。3、はい。良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助けるなど、すべての良い技に励んだ人にしなさい。そうですね。ここにいくつか書いてます。良い行いによって認められている人ですね。子育てをし、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助けると。良い技ですね。そういう人が本当のヤマメと言えるんだということを言われました。つまりですね、この神様との交わりをしているところから、このアンナのようにですね、生まれてくる具体的な行為がこの10節なんですよ。で、神様との交わりできたら、こういう具体的な行為が生まれてくると。つまり、こういう行為をもって、教会の信徒献身者として、いつも祈り、神と教会に仕えた人たちのことを指していると言えますね。それがここですね、具体的に。で、当時はですね、旅人をもてなすというのもですね、一般の人は普通にやっていたんですね。ですから、教会こそそれをするんだと。信仰者こそそれをしていくんだよと。そのことをですね、ここで言ってるわけです。そして4つ目はですね、60歳以上で一人の夫の妻と、具体的に書いているわけですね。9節にですね、やむを得として名簿に載せるのは、60歳未満でなく、だから60歳以上の、で、一人の夫の妻。一人の夫というのはね、当時も、ね、一夫多妻というのが、普通に神様を知らない人は、ね、そういうことが普通だったので、それで一人の夫の妻だったと、ね、いうふうに言われています。だからこの4つですね、この4つのことがパウロは、ね、非常にここで語るほど区別したんです。だからそうじゃない状況がいっぱいあったということですね。だから神様はパウロを通して本当のヤモメを、ね、本当に大事にしていきなさいということを言われたのであります。まさにですね、この本当のヤマメという人の基準はこのようなものであったと。夫を失うことは生活支えを失うというふうに申し上げましたように、そういうヤマメ、困った人に対して教会を助けていくわけですが、すべての人に物資的に支援することが聖書が教えることではないということですね。それぞれが自分たちで食べていくことができるのであれば、そうしなければいけないというふうに言ってるわけですよ。つまり今風に言えば、人の自立を助けるために助けるべきであって、人を教会や人に依存させるために助けるべきではないということです、ね、依存させる体質を生み出してしまうんですよね。つまり教会が本当に神を礼拝し神を伝えるという純粋そういうところにならなくなってしまうんですよ。福祉機関になってしまうんですよ、ね、ここを交えていきます。それが一番じゃないということをここで言ってるんですね。この本当の読みを敬えということはそういうことです。ここね、間違って読む教会時々ありますよね。全ての人を助けなきゃいけない。もちろんそういうマインドは大事です。でも聖書が明確に区別しているのは何のためかということを私は覚えたいですね。つまり肉親がいるんだったら、肉親がそのケアをするんだと。なぜですか？そのケアをすることを通して、その人たちもシエス様に向く機会が生まれて、先ほど申し上げましたように、信仰が養えるからだと。その養える機会を奪うことになるんだということを言ってるわけです。ね、そのことを私は受け取っていきたいと願います。私はどうでしょうか、ね、だから自立を助けるために助けるんだと。私はですね、最近出会った僕先生ので、ね、働きを出たとして感銘を受けましたね。まあ本当いろんな教会があるなと思うんですけども、その教会はいろんなですね、いわゆるこう安くなった競売とかね、物件でそう手に入れてね、でそこをですね、広いところですね、施設を手に入れて、そこでホームレスの方ね、ホームレスの方でをそこで働かせるというふうにされてるんですね。でその国もその市の行政も非常に感謝されてる、その教会に。でもちろんですね、働いたらそれなりの報酬をもちろん払おうと思ったら、行政がやめてくださいって言ったそうですね。なぜかというと、お金現金もらったらすぐに飲んだり ね、そういうものに使うので、食べることと、住むところを教会は当たることにしたんですね。でホームレスの方がその仕事について、しかもみんな救われていかれてイエス様と出会う、あ、そういう具体的な働きをされてるとかね、まさに自立を助けるんですよね。でそこの教会が何かしようと思ったら、もう市が全面的にバックアップしてるんですよ。その教会をその企業に売るんだったら教会さんに売って売りなさいと市が指導するってね、すごいなと思いますよね。それはホームレスをそういう形でね、それは単にこうね、あの食を提供するだけじゃなくて仕事を与え、しかもこの元気じゃなくって、あの住むところと食べるものをですね。で、いろいろそのね、敷地なんで、いろいろ耕すとかね、そういうユンボとかあるじゃないですか。工作機械を、あれは免許なくてもいいんですね。私有地だから。どんどんと上達してね、こうやってやったそうですね。一応見学に行きたいなと思うんですけどね。そういう具体的な、本当に、主にある、やっぱりこの支援の仕方ですね。そして皆が天国のね、本当に恵みをいただいていると。本当にそういう働きをですね、初めて知りました。まさにこの御言葉の実践ではないでしょうか。私はどうでしょうか。ヤマメの場合ですね、まず助けるべきなのは近親の人々。ね。で、父なる神様は、教会だけじゃなくて、家族という制度を創世記一章から定められますよね。産めよ、増えよ、地を満たせですね。そして、家庭を生み出すために神様が結婚という制度を作られましたよね。創世記2章で人が人を入れるのは良くないと、アダムやエヴァにね。つまり家庭を生み出すということを神様は願われ、そして結婚という制度を神様が作られたんですね。で、この家族がきちんと機能していることは神様が喜ばれることです。本来家族が担うべき役目を教会に担うべきではないということです。ですから本当に教会が助けるべきは本当のヤマメという基準を神様は定められたんですね。そしてその本当のヤマメを敬い助けるのは、ね、彼女たちがかわいそうだからが動機ではありません、ね、彼女は物がないために主に全てをの必要を呼びたのみ祈りを捧げていくわけです。そのような霊的実質があって初めて教会の人たちが彼女を敬い、そこで教会で重んじられ敬われるようにするためですね。そのことをここで言ってる。もしそうでないヤマメの人が教会から助けを受けたら、家族が助けることができるにもかかわらず、その機会を家族から奪って教会彼女にいろんな支援を与えてしまうことになってしまうんですよね。そのことを私はここから受け取っていきたいと思うんです。で、6節7節ですね、読みましょう。皆さん3、はい。自堕落な生活をしているヤマメは生きてはいても死んでいるのです。彼女たちが被害されることのないようにこれらのことも命じなさいとあります。そして8節ですね、3、中心成功3、はい。もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰をしている人であって不信者よりも劣っているのです。はい、もう分かりでしょうね。当時は多くの人々がクリスチャンでない人も家族の世話を当然していたんです。であれば本当の愛を受けているあなた方が市内でどうするんですかということですね。それはまさにイエス様の信仰を捨てていることになるんだと、ね、皆さん、私たちが受けている愛は何ですか。それは命を捨てる愛を受けました。私が本来受けるべき神の裁きを受けなくていいように、地の神は一人をイエス様にその裁きを受けさせ、その血を無駄らしく流しかさって、死んで3日目に葬られ、3日目に復活されて、地の神から神との架け橋となってくださったこのイエス様を、私の救い主で信じる者はどんな人でも救われる、そしてあなたは尊い存在、存在そのものが素晴らしいんだ、何かができるできなくても大丈夫、私はあなたを愛しているという愛を受けているんですよね。このキリストの愛を受けている、そのキリストの愛を持って人を愛するように召されたあなたが、その愛を全く知らない人でもやっていることをなぜあなたはしないんですか。その人は信仰を捨てている、クリスチャンと言ってはならないというふうにも訳されていますね、他の訳では。どうでしょうか。つまりね、原動力はキリストに愛されていることを十分味わうことですよ。そしてそのことを成していくことを私はしていく、そういうことをしていれば、それは不信者よりも悪いんだということを言っているわけです。皆さんどうでしょうか。このことを私は覚えたいと思うんです、ね、あの10回の中で人間関係において一番目の言い教えは、あなたの父とは敬えという御言葉ですよね。だから私はですね、 決してクリスチャンになるということが親を無視するとかね、本当にほっとくとか、そういうイメージが何かあるようです。私も言われましたね、何かこうクリスチャンになるときにそんなことはありません。それは多分そういう証が立てられてこなかったでしょうね。だからもっと敬っていくということをね、実践していくとそんなこと言う人いなくなるはずなんですよ。逆にですね、あんたはクリスチャンになれやっていうふうに、何年はならへんの、あんた教会いいやみたいになっていくんじゃないですか。皆さん信じますかね。そうですよ。だからみんながね、親を敬って、どうしよう、偶像礼拝してはいけませんよ。でも偶像礼拝と、でも礼拝と敬意を区別するんですよ。敬意は払うんですよ、死んだ方に。だから率先してお墓をね、だってお墓を大切にしてるんだったらお墓を率先して掃除したらいいんですよ。はいですよ、あげて率先引きますってね、拝むことはできませんと。拝む方はただ一人の神様です。そういうことをもっともっとしていったらね、そういう文化ができていくんじゃないでしょうか。そのことを私はね、このところは教えられたいんですよ。だからやっぱ私たちは損得感情を抜きにして神様の愛に応えるものができるものだからですよ。そうですね。みんなは損得感情でやっぱり動くんです。だってそうでしょ。あんな免罪みたいなお金払うのは、これ払ったら死んだ先祖が天国に行くからとか、あんたもすごいからっていうふうに言われるからでしょ。でも言われるだけで何の確約もありませんよね。でもそういうものにお金出してしまうんですよね。で、私は本当の意味で捧げるということを教えているものとして、そのことを私は伝えていきたいと思うんです。祈っていきたいと思うんです。皆さんいかがでしょうか。ちょっと、ヨハネのですね、13、35読みましょうか。13、34、35読みましょう。読める方で、ヨハネの13、34、35。3、はい。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方に愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。アメンです。イエス様がね、言われた新しい場所はここなんですよ。互いに愛しなさい。愛されたら愛するじゃなくて、あなたがまず愛するようになりなさい。発信はあなたからですよ、ね、で今日ですね、このような御言葉を聞くときにプレッシャーに感じる人がいるかもしれません。ああ私はね、そのような敬うということはできなかった。もちろん離れていたらできないでしょう。でもですね、大事なことはですね、本当にその距離ではなくて、心にかけて祈り始めて、例えばあのね、お父さん一人だけど、お母さん一人だけども、というふうに近隣に住むね、本当に兄弟に連絡するとかね、そういう行政のサービスを今ありますよね。そういうふうにするとかね、自分が無関心ないですことを具体的に表していくんです。行政にお願いしますとね、今、そして例えば今そういう電子機器あるじゃないですかね、生存確認ですか、あれね、ピピピってね、こうああいうとかね、そういろんな手立てを持って、そのね、自分の親を無関心じゃなくて、いつも本当に心にかけていますよと伝えていくんですよ。でそういうことも愛のことじゃないでしょうかね。そして同時にですね、またこのことをあまりにもですね、本当に背負いすぎると、介護離職とか介護ストレスとかっていう社会問題もありますね。だからそういうことを共倒れにならないようにですね、本当に私たちはしっかりと、そういうことも踏まえながら、私たちがこのことを受け取っていきたいと思うんです。だから一般温調を行政にも利用しながらとか、ね、まずだから大事なことは、神様の御心はこうだってことを受け取ることです。親を敬うことは、そして行動は神の願いであり喜ばれることだと。そして親を尊敬するようにね、教えることはね、そして親の本当にそういった親も恩に報いることは、これも神の喜ばれることなんだということを伝えていくことですね。そしていけば、それを次の世代が次の世代に流していくでしょう。そしてそれが広がっていったら、この世界に、この社会に、この日本に、このですね、本当に親を敬うということは、本当にこのキリスト者の素晴らしい営みなんだということが浸透していくでしょう。そうすれば間違った声が溶けていって、多くのですね、神の国がほんと広がっていくことを信じるんです。皆さんどうでしょうか。このことをパウロはここで言っているんです。私はですね、ぜひそのことをですね、夏いろんなですね、親族に会う機会が増えるでしょう。この御言葉をですね、実践し祈っていくものとなっていきましょう。祈りましょう。もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、不信者よりも劣っているのです。天の神様、ありがとうございます。神様が今日非常に日常生活に具体的なことを 神の愛をいただいている私たちに語ってくださってありがとうございます。どうかこのことを私は自分の力ではできません、でもあなたならできます。どうか通り置き器と今以上ならせてくださり、神の愛を、無条件の愛を受け取る私たちがこの愛を流してくができますように助け導いてください。この1週間、またこの夏、いろんなこの家族との豊かな交わりや親族と会う機会があるかもしれません。とかその時にこの御言葉が私を通してなされますように、あなたに期待します。心を合わせてイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。